皆さんおはようございます。特に YouTube 見てくれてる人本当にありがとう。いつも見てくれて本当に嬉しいです。
So good morning everyone, and including those of you who are watching us over YouTube, we welcome you.
はい、でここにいる人もお家に帰ってやってほしいことがね、まあ今スマホでやってくれてもいいねんけど、 YouTube のチャンネルに行って必ずいいねをしてください。Like を押してください。
Okay, so you know, if you have a chance when you're at home, get on the YouTube channel and press a like.
Ah, それすごい大事なことだね。
It's a really important thing.
YouTube はいろんな動画が流れてるけど、クロスロード教会が上に上がってくるようにみんながいいねをすること、like をすることすごい大事です。
You know, so if you know you press a like on the YouTube video, it's more likely to pop up on people's feeds.
そういうことはそれを他の人が見つけやすくなるということです。
And it makes it easier for people to find the videos.
ワンクリックでできる伝道です。
And so it's kind of like one-click evangelism.
ね。ぜひぜひそれをしてください。
So please do that if you have the chance.
Okay. 今日もみんなと一緒に神の言葉を学ぶことができてとっても嬉しいです。
And so it's really great to have the chance to share God's word with you again.
祈ってメッセージを始めましょう。
So let's start with a prayer.
祈りましょう。イエス様、どうぞ今日私たちにあなたが豊かに語ってください。
Lord Jesus, we pray that you would speak to us today.
これから古いストーリーを読みますけれども、あなたがフレッシュな形で私たちに語ってください。
Lord, even though this is a story we may have seen many times before, I pray that you would help us to see it in a fresh way.
今日あなたが本当に私たちを導かれているんだって教えられているんだということを私たちが分かるように導いてください。
Help us to understand that you are constantly leading us and teaching us.
イエス様の御名によって祈ります。
We ask this in Jesus' name.
Amen. 今日も実を言うと祈るっていうことに関してメッセージをしたいと思います。
And so today we're going to be talking about prayer.
3週間前かな、僕は鳥なしの祈りのメッセージをしました。
3 weeks ago, I gave a message on intercessory prayer.
今日も同じメッセージです、基本的には。
And basically, I'm giving a message on intercessory prayer again.
で、なんでふみ先生ずっと最近これしてるんですかっていうと、実を言うと祈り会をもうまた始めるからです。
And the reason why is that we are going to start having a prayer meeting.
9月6日の金曜日で、まあ、月に1回できたらいいなと思うんですけれども、6時半に、まあね、あそこ開けますから来てご飯食べてくれて、お弁当食べてくれて、全然構えへんねんけど、7時半から1時間、みんなで心を静めて礼拝し祈る時間を持ちたいなと思ってます。
And so on September 6th on a Friday we're going to be opening up the wing. Is that going to be?
Yeah,
so we're going to be opening up the wing at 6:30 so you can spend some time with fellowship. You know, if you want to bring a bento or a dinner and just fellowship with people, that would be great. And then from 7:30 we'll start praying.
で、どなたでも来てくださって OK です。
And whoever wants to come, that would be fine.
で、もしかしたらあなたは祈ったことがないかもしれません。
And maybe some of you have never really prayed before.
それとか人と一緒に祈るのがちょっとなんか怖いとかナーバスとかいう人がいるかもしれません。
And so you might feel a little nervous about praying with other people.
祈り方がわからないという人もいるかもしれません。
And there may be people who don't really know how to pray.
でもみんな大歓迎です。
But we welcome all of you.
あなたがもしビギナー祈りのビギナーなんだったら初心者なんだったらみんな最初があんねん。だから大丈夫よ。
You may be a beginner at prayer, but everybody is a beginner at some point.
スタートしましょう。
And so let's start.
ね。で、皆さんいやそういう人だってよくね、いや私祈ったことがないしとかっていうふうに言うんやけれども。
And maybe some of you are saying, well, you know, I've never really prayed before.
でも祈りみたいなことはいつも日常的に毎日毎日デイリーでしてんねん。
But you've probably done something like prayer many times and you just didn't realize.
例えばやね、祈りっていうのは基本的に自分よりも権威がある人に何かをお願いするときであれ大体何でも祈りみたいなもんやね。
So a lot of times when we're praying or we're talking to someone who's in a higher position than us.
例えば、みこさんごめん。今日だけはノブ君と一緒にラーメン行かしてっていう時に僕らこうやるやんか。ね。
So, for example, many Japanese people when they're making requests will say, "Oh, you know, Miko, please let me go out to ramen with Nobu."
それは、まあね、祈ってる姿をするじゃないですか。
So it's kind of like the form of praying.
また待ち合わせの時間に遅れたらどう言いますか？
And if you're late for a meeting, what do you do?
エノムさん、ごめん、遅れてごめん、遅れてごめん、言うやん。
And I'm really sorry for being late.
ね、なんで日本人はエノムさんにも祈るし、ミコさんにも祈るんやな。なんでか分からへんけど。
Almost like we're praying to Miko or to Enomoto-san.
で、また西宮はすごくたくさんの人、西宮恵比寿に行って、まあ、パンパンパン、チャランチャランチャランって、こう祈りはんねんね。
And you know, a lot of people will go down to, the Nishinomiya Shrine in Ebisu, and they'll clap their hands, ring the bell, and they'll pray.
だけれども私たちが言う祈りはそれとは全く違います。
But the way we pray is, and what we mean by prayer, something completely different.
何が違うかって言ったら、私たちは誰に祈るかがまず違うね。それはニコさんでもエノモトさんでもありません。And、西宮恵比寿の神様でもありません。
And the most important difference is who we're praying to. So it's not to Miko or Enomoto-san or to、the god of this、Nishinomiya shrine.
私たちはこの全地を作る、私たちを 愛して導かれる主なる神様に祈るのです。
We're praying to our heavenly father who's creator of heaven and earth and、who loves us.
で、ミコさんは大体の場合ラーメンに対してはノーって言うけど。
And you know, a lot of times, Miko will say to me, "No, you can't go to ramen."
そして西宮の恵比寿の神様は何にもできへんけど。
And you know, the God at Nishinomiya Shrine really can't do anything.
私たちの神様は生きておられて、私たちの祈りに応えることができる神様なんです。
But our God lives, and He answers prayer.
そして今日僕がどんな祈りをみんなと一緒に学びたいかというと、前回と同じように誰かのために祈るという取りなしの祈りの学びをしたいと思います。
And today we specifically want to talk about praying for other people, what we call intercessory prayer.
ね、イエス様の名前で父なる神様のために。父なる神様に対して誰かのために祈るのです。
So in Jesus' name, we pray to the Father for other people.
それを取りなしの祈り、intercessory prayer と言います。
And that's what we call intercessory prayer.
で、前回話したとき、それっていうのは、ある人のなんか嫌な、残念な今ある現実と、本来神様が用意されている祝福の現実の間に橋を架けるんだっていう話をしましたね。
And so we kind of prayed, we were talking about praying that God would bridge, the current reality with what God really wants for that person.
例えばこんな感じ。ね、ヒロシ君が職場で嫌な上司にいじめられてます。
So for example, maybe, Hiroshi is having a hard, has a boss who's giving him a hard time.
そしてせっかく彼は良いマネジメントスキルがあるのに、ね、リーダーとしての資質があるのに、それが十分使えることができてません。嫌な上司がおるから。
And, you know, maybe Hiroshi has all these management skills and talents, but because his boss is giving him such a hard time, he can't really, use all these things.
それがヒロシ君の目の前にある現実やね。
And that's the reality that Hiroshi is facing right now.
だけれども、彼の本来あるべき現実は何ですか？
But what is, the reality of what should be?
それは神様が与えられた賜物を彼がフルに使うということなんです。
It's that he could fully use the talents and gifts that God has given him.
それができないからそこに橋をかけるんです。
And we're praying that, you know,You know, he can't do that now, so we're praying that a bridge would be built between these two realities.
神様、どうぞあるべき現実をヒロシ君の人生にもたらしてください。
So we're praying, God, please build a bridge between what should be and the reality that Hiroshi is actually facing right now.
太郎さんと花子さんの結婚がシェイキーです。ね、危機になってます。
So maybe for another example, Taro and Hanako-san are facing a marital crisis.
二人ともクロスロード教会礼拝に来てんのに。
And you know, maybe they're coming to crossroads.
でも教会から家に帰るとお互いはお前が悪いね、お前が悪いね、あんたが悪いでしょって喧嘩してる。
You know, as they're going back home every Sunday, they're always fighting with each other.
でも主よ、あなたはそんな結婚を味わうためにあの人たちを一つにしたんじゃないでしょ、結婚させたんじゃないでしょ、本当は素晴らしい結婚を味わわせるためにあの人たちを結婚させたじゃないですか、それがあるべき現実じゃないですか。
And we're saying, you know, God, you don't want that kind of marriage for them. You want them to have a taste of what true marriage is all about.
その true marriage を本当に神様あなたが用意されている結婚を 彼らの人生に入れてください。
So build a bridge between this marriage that you desire for them and their current reality.
どうぞ子供たちが本当にそれで精神的なダメージを受けないように神様、あなたが橋を越えて彼らの人生に入っていってください。
You know, right now their kids are having a hard time because their parents are always fighting. But please build a bridge between the current reality and the peace of mind you want for them.
うん、例えば京子さんが癌やっていうふうに診断されたって。
And another example, you know, maybe Kyoko just found out that she has cancer.
うん。そしてあまりにもショックで、もう神様なんかおらんわとかって言い出して信仰を失い始めてるって。
And you know, she's really in shock because of this news, and so she's tempted to walk away from God.
それが彼女の目の前の現実です。
And that's the reality that she's facing.
でも本来あるべき現実は何ですか？
But what is the reality of what should be?
それは彼女が病気になった時にこそ神が癒し主であることを信じることです。
That she would believe in them, even in the midst of her cancer, that God is a healer.
うん、彼女の信仰が増し加えられるように橋をかけて祈るのです。
And we pray that her faith in God would be increased.
神様、どうぞ彼女が新しい人生のパースペクティブを持てるように、視点を持ちれるようにしてください。
And so we're praying, God, please give her a new perspective on her life.
そして病気であったとしても、それが治らない病気であったとしても、神様、その中で彼女が信仰を失ってしまうんじゃなくて礼拝者として生活できるようにしてください。
And we pray that he, you know, whether she gets healed or not, that she would not lose her faith, but continue to trust in him.
それが2つの目の前の現実と本来あるべき現実に橋をかけてるの分かりますか？
So do you get the idea of what we mean by trying to bridge the reality between what is and what should be?
うん。で、これっていうのは本当にイエス様がすごくたくさんの見本を見せてくれてます。
And that's something that Jesus did a lot.
だけれどももう一人素晴らしい見本を示してくれた人がいます。それはモーセという人です。
But Moses is another wonderful example for us.
モーセは旧約聖書に出てくる偉大なリーダーでした。
You know, Moses was a really great leader in the Old Testament.
先週はどこや、ナンバーズは民数記の11章、12章から話したけど、今日は13章、14章から話するね。
And so last time we talked about prayer, we were looking at Numbers chapters 11 and 12, and today we're going to be looking at chapters 13 and 14.
このモーセという人は神様からほとんど不可能やろっていうミッションをもらったんです。役目をもらったんです。
And God gave Moses a really near impossible mission.
うん、ね。こういう仕事でした。それはエジプトで奴隷になっている100万人ほどの民をエジプトのパロに言うて解放するように言えと。そしてその人たちを連れて、神がその人たちに用意された約束の土地まで連れていくようにというミッションでした。
And the mission was to free the Israelites from the land of Israel where they were serving as slaves and to bring them to this land that God had prepared for them.
それだけじゃない。そのプロセスの中で奴隷マインドの彼らを本当に神を礼拝する Holy Nation に清い民に神を礼拝するために変えていくっていうそのミッションもあったんです。
And not only that, he was to change, you know, help lead them through this process of, you know, right now they have this mindset of slaves and changing them to a great people that have turned their hearts to God and are worshiping Him.
で、実際に彼は、はい、やりますってやり始めたんです。
And so, you know, they said, yes, we'll do this.
そして、モーセはパロ、エジプトの王様のところに行って解放してください、頼んで。
And so Moses went up to Pharaoh and said, you know, please let the people go.
そして、まあ、今、いろいろありまして、まあ、OK が出たわけです。
And, you know, it's a long story, but to make a long story short, Reader's Digest version, eventually the Pharaoh said yes.
はい、出エジプト記をみんなぜひ読んでください。
So if you want the full story, please read Exodus.
まあ、いろいろややこしいことがあったけど、まあ、最終的にもどうぞ出ていってくださいという話になって。
And so, you know, there was a lot of, you know, terrible things that happened, but eventually Pharaoh said, all right,
そして、イスラエルの民はモーセに引き連れて、エジプトの地から約束の地と呼ばれるところに移動し始めたわけです。
And so by God's power, you know, Moses led these people out of Egypt towards this promised land.
脳みそがもう250年、300年の奴隷生活、もう脳みそが奴隷マインドセットやねんね、もう。
But you know, after 400, 450 years as slaves, you know, you already have this slave mindset.
そう、だから問題続き、もう最低限のことしかやれへんっていうマインドセットやねんね、もう。もうミニマムしかやれへんっていう、最低奴隷のマインドセットなんです。So, like, they just only did the least of what they were asked to do, right?
Okay, so, you know, they're not trying to do above and beyond.
Yeah, that's right.
But they're just trying to do the bare minimum.
だからモーセがその旅を導く中でめっちゃたくさん問題が出たんです。
But as they were crossing the desert to the promised land, they faced a lot of problems.
で、一番ややこしかったのは文句言いやってね。もうすっごい文句言いよね。
And, you know, one of the major things was that they kept complaining about everything.
もう出エジプト記全部のページが人の文句やね。
And so if you look at the book of Exodus, you see just pages full of complaints.
そう、だから水くれとかな。
You know, give us water.
どこに水あるの？水くれって食べ物ないからパンくれって。
You know, we don't have food, so give us bread.
ほんでパン、なんかパンあったらちょっと肉も欲しいから肉くれって。
You know, we have bread, but you know, we're tired of bread, give us meat.
ほんで肉欲しい、いや、エジプトやったらニンニクもあったのにニラもあったのに言う。
Well, we have meat now, but you know we don't have garlic.
それとかあとモーセに対してお前偉そうにすんなとか言う人も出てきたり。
And they look at Moses, you know, you're always acting so big.
うんね、それとかそう思うたらモーセの前に一日中も何人も人が並んでカウンセリングお願いしますって相談お願いしますって朝から晩までモーセが人の相談に乗ったり。
And a lot of times, you know, they were having different problems among themselves, and so he would spend morning to night.Counseling these people.
神様からいただいた大切なミッションやで。せやけどこんな仕事大変やでこれ。
You know, so this was a mission from God, but it was really tough.
でもそれでもモーセは彼らを導いたんです。
But God led these people.
神はモーセと共におられたのです。
And God was with Moses.
そしてもうほんまに奇跡的に約束の土地に入るもうちょっと手前まで来れて。
And it was almost miraculously, definitely miraculously, they were now just one step away from entering the promised land.
さあ今からもうあの山丘を越えてさあプロミスランド行きましょうか、約束の土地に行きましょうかっていうところまで来たんです。
And so it was just like they had to cross one more mountain to get into the promised land.
でそこで神様がモーセにこういうふうに言われたのです。
And it was at that time that God said to Moses.
読んでみましょう。民数記の13章の1節から。主はモーセに告げて仰せられた、ね、これやってくださいと。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、十二部族あったんやけどね、父祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。モーセはそのように神様から命令もらったから、モーセは主の命によってパランのアラノから彼らをプロミスランドに、その約束の土地に使わした。彼らは皆イスラエル人のリーダーたちでした。頭たちでした。
So Numbers chapter 13 verses 1 to 3. The Lord said to Moses, Send some men to explore the land of Canaan, which I'm giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders.So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites.
この選ばれた人たちは12人でした。
And so there were 12 of these men in all.
で、民の中でもリーダー格の人たちだったんです。
And these were all leading men of Israel.
これから行く約束の土地がどんなんかっていうのを偵察するグループでした。
And they were sent to scout out the land.
土地はどんな土地なんか、作物がよく育つんか育てへんのか。
So they were, you know, trying to find out what kind of crops grew up there.
どんな家畜を育てることができるんか。
You know, what kind of, cattle, they could raise there.
そこにもともと住んでる人たちっていうのはどんなタイプの町に住んでて、それは攻め取るのに簡単か難しそうか。
So they were trying to figure out,You know, what kind of cities the people were living in and how difficult it would be to attack them.
その人たちはテントのタイプの家に住んでるのか、それとも城壁のある町に住んでるのか。
So they wanted to find out if these people were living in tents or if they were living in fortified cities.
ね、それそこの経済はどうなんか。
They wanted to find out about, you know, their economy. Wanted to find out about their army. And so all of these things were important to find out.
12人は行って大体1ヶ月かかっていろんな調査をしてきたんです。
And so for about a month, these 12 men went out into the land to scout it out.
で、彼らはそこでできているフルーツとかも持って帰ったりもしました。
And they brought back some of the fruits that they found.
そして彼ら12人が同じ報告をしたんです。
And they all came back with basically the same report.
素晴らしい土地ですって、みんなが素晴らしい土地やったと言ったんです。
You know, this is a wonderful land.
だけれども、最後に、じゃあ素晴らしい土地やから、じゃあどないしようっていうので、ちょっと意見が割れたわけ。
But when it came to what they should now do, there was a division in the opinion.
うん。攻め取るのをやめときましょうというグループと、いやいやいやいや、行って攻め取ったらやないか、神様がここまで連れて行ってくれたんやから、攻め取ったらやないかというグループにポーンと分かれちゃって。
And so there was one group that said, you know, we should just give up on trying to、entering this land. And there was another group that said, no, no, we can do this. God is with us.
読んでみましょう、30節。
So let's read、verse 30.
探偵グループ12人の偵察隊グループの一人カレブがモーセの前で民を沈めていた。皆さん聞いてください。あそこはめっちゃええ土地やから、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるからと。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。いやいやいや、ええとかね、ええとかねんけど、私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちよりもサイズが大きいから、私たちも強いからと言ったんです。
So verse 30, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people, they're stronger than we are.
神が導こうとしている土地に進んでいくことにポジティブだったのはたった2人だけだったんです。
There were only two scouts that had a positive attitude about entering this land that God was leading them to.
ね、カレブとヨシュアという青年たちだけでした。
And their names were Caleb and Joshua.
でも10人の他の人はすごいネガティブだった。
But the other 10 were very negative.
こういうふうに彼らは言ってるんです。今から私たちが攻め取ろうとしているところ、すごい軍隊がちゃんとしてて、魚のサイズもごっついんやって。
And you know, they were saying, you know, these people, you know, they're really strong militarily and they're much bigger than us.
そして彼はこう考えたんです。神様は確かにここまで導いてくれたかもしれへんけれども、ここから向こうは神様が私たちを導くことは多分できへんやろって。
And so they were saying, you know, maybe God was able to lead us this far, but there's no way he can lead us any further.
で、そういうふうに思ってるだけやったらいいけど、それだけじゃなくて、いや、無理やと思うわ。無理やと思えへん、無理やと思えへん、そうやろ、危ないと思えへん、危ないと思えへんって不信仰をすごくたくさんの人に広め始めたんです。
But not only that, they were kind of spreading their unbelief to everyone else. They were saying, it's impossible, right? I mean, there's no way we can do this.
皆さん、これまあ全然余談やねんけど、絶対に不信仰を広めないでください。ね、unbelief っていうのをね、っていうのを他の人にスプレッドしないでください。
So, you know, just as a side note, you know, please don't spread your unbelief to other people.
でもこの10人の人たちはそれをしたんです。
But that's what these 10 people did.
神様はできないと思う。
They said, we don't think God can do this.
神様はこれ以上導けないと思う。
You know, he can't lead us any further.
残念ね。
It's too bad.
残念ね。
It's too bad.
かわいそうね。残念ね。
It's a really sad situation.
涙出てくるやろ。
I mean, what are we going to do?
で、どうなったか言ったら14章を見てみましょう。
Let's take a look at verse 14.
彼らのネガティブなコメントを聞いた全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき、また文句出てきた。モーセとアロン、一番のリーダーたちね、につぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んだったらよかったね。そうできれば、もう攻め取るんじゃなくて、もうこの場所で死んだ方がマシやんか。
Sorry, chapter 14, starting from verse 1. That night, all the people of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this desert.
ね、ここまで来て死ぬのって。 私がここまで来て死にたくない。
We came all this way just to die here?
もうこの神様についてきた私たちがアホやった。
You know, we were so stupid to follow God this far.
モーセについてきたアホ、私たちがアホやった。
You know, we were so stupid to follow Moses this far.
でも絶対に私たちには別のモーセじゃなくて別のリーダーが必要や。
We need another leader.
私たちを過去の奴隷生活に導いてくれるようなそういうリーダーが必要や。
You know, We need another leader to take us back to Egypt where we can go back to our great lives as slaves.
皆さんね、覚えてね。神様は私たちの人生をどんな時も導かれます。
But please remember that God is the one who leads us no matter what we're facing.
覚えてて、イエス様によって私たちの罪を許され、私たちは神の子供とされた。罪の奴隷じゃないでも、神の子供とされたんです。
You know, through Jesus, you know, our sins have been forgiven, and we're no longer slaves to sin, but we are children of God.
でも、children of God では神の子供で言うたから、だから人生はイージーになるか簡単になるかって、そういうわけでもないです。
But this is not to say that life as a child of God is an easy thing.
人生が難しくなるときに、もしかしたら誰かから、もしくは自分の心の声が、ほらほらほらほら、イエス様なしの人生に戻った方がええよっていうふうにアドバイスくれることがあると思うね。
And when we're going through hard times as Christians, there may be times when other people will tell us or our own heart will tell us, you know, it's no good, you know, just following God anymore.
お願いはね、騙されないでください。
But don't be deceived.
ね、このヨシュアとカレブという2人の青年はどうしたかって言ったら民を説得しようとしたんです。いやいやいや、行きましょうで、ここまで神様導いてくれたんやったら、これからも絶対導いてくれるよ。みんなで行きましょう、みんなで攻め取りましょうって言うて頑張って説得しようとしたんです。
And so in the face of all these other guys that were saying there's no way we can take the land, you know, Joshua and Caleb were doing their best to convince the people we can do this.
恐怖に負けたらあかん。恐れに支配されたらあかん。行きましょう。
You know, don't give in to fear. Follow God. Let's take this land.
神様に今まで従ってきたんやから、これからも従いましょうよ。
You know, God's led us this far. He'll continue to lead us.
でもほとんどの人はさっきの10人のアドバイスに耳も傾けたわけです。
But most of the people went along with the other 10 people's, other 10 scouts' advice.
でこれが多数決のやなとか10人の人たちが言うてるからもうそんなもうヨシュアとカレブこんな意見持ってるやつらこいつは殺してもらえいう話になってきたわけ。
And so kind of the majority decision went against Joshua and Caleb and you know, the people were starting to say, let's kill them.
ね。もうすぐ約束の土地やのに。
You know, even though they were just one step away from the promised land.
モーセの目の前で最低なことが起きてるわけ。もう人が文句を言うし、ヨシュアとカレブが今でも石で撃ち殺されようとしてるわけ。
You know, Moses is faced with this terrible situation where all the people were complaining and ready to kill Joshua and Caleb.
そして彼、モーセは多分そのもう怒ってる民を見たと思います。悲しんでる民を見たと思います。
And so, you know, he probably looked at all these people, you know, with sorrow.
ほんで、今まで神様がしてきてくれたこと全部忘れてもうたんか、君らって思ったと思うね。今まで神様がしてくれたことを全部忘れたのあなた。
And he was saying, have you guys forgotten all that God has done for us?
ほんで、このレベルのディスレスペクト、このレベルの不尊敬をどうやって取り扱えばいいんやろうって。
You know, he was probably thinking, how can I deal with these people and this level of disrespect that they have?
このような不尊敬を持ってる、尊敬のない態度を持つ人々を、これからどうやって導けばいいの？
You know, how can I lead the people like this?
ほんで、このヨシュアとカレブっていう本当に信仰を持った若者たちをどうやって助ければいいんやろう？
How can I help these two men, Joshua and Caleb, who are holding on to their
faith? ほんで、それを持ってる時に、もうヨシュアとカレブなんか殺してまい、石投げろ、みんな石持ってこい、いう話。
No, and all these people were, you know, ready to kill Joshua and Caleb, and so Moses was thinking, how can I help them?
さあ、その時どうなったんでしょうか。
So what happened?
Okay, 10節見ましょう。
Let's take a look at verse 10.
しかし全会衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出したその時や、その時、主の栄光が会見の幕屋からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーセに仰せられた。おいおいおい。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印、すべての奇跡にもかかわらず、いつまで私に対する不信仰を持っているの。いつまで私を信じないのか。私は、もう、 プラン B や。もう計画変えろ。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。
Verse 10. But the whole assembly talked about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites. The Lord said to Moses, How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me in spite of all the miraculous signs I have performed among them? Time for plan B. I will strike them down with the plague and destroy them.But I will make you into a nation greater and stronger than they.
神様はモーセに言われたんです。もうよ、もう、もうえ、もう、もうえ、もうえって。
And God is basically saying to Moses, forget it already.
このディスレスペクト、この不尊敬、もうえわって。
You know, I'm tired of all these disrespectful people.
あ、モーセ、もう今までご苦労様頑張ってくれたけど、もうえよ。
You know, Moses, thank you for all your work, but you know, forget it already.
私はプラン B に移りたいと思います。
Let's go to plan B.
イスラエルっていう国でも忘れましょう。
You know, let's forget of, you know, making a nation out of these Israelites.
アブラハム、それは大丈夫だったかもしれない。アブラハム、イサク、ヤコブのその家族をどうとか、全部忘れましょう。
You know, let's forget about making a nation out of these people.
で、モーセ、今まであなた頑張ってくれたから、アブラハム、イサク、ヤコブの家族のなんとかじゃなくて、モーセ、あなたの国を作りましょう。あなたの国を作ってあげて、プラン B をスタートしましょうと。
And instead of making a nation, you know, out of all these people who are descendants of, you know, Abraham, Isaac, and Jacob, I'll make a nation, you know, just from your line that's coming from them.
Okay, 皆さんがモーセやったとしたら、どういうリアクション取りますか?
Now, if you were Moses, how would you have responded?
僕やったらこう言うと思うね。
If it were me, I would have probably done this.
ああ、神様、プラン B を用意してくださってありがとうございますって。
Oh, God, thank you so much for making this plan B.
僕ももう限界やったんです。
You know, I've had it too.
だってもう今、自分からもうデストラクション、自分から滅びを招くような、そういう人たちをリードするのがもう、ほんま疲れて。
You know, I'm exhausted from leading all these people that are just so bent on their own destruction.
ほんで、そしてその中で神様、あなたが僕を王様にして、僕をリーダーにして、新しい国作るって、I like it. で、僕、私はそのプラン、めっちゃええと思います。言うたと思う。
You know, I like this idea where I, you know, well, a new nation will come from me and I'll be the king.
神様のプラン B やで。モーセが言ったの出てきたアイデアって神様から出てきたアイデアなんですこれは。
And you know, it wasn't Moses that had come up with this idea. It was God who made the suggestion.
だけれども聖書の効果ってモーセは地上の誰よりももうこの地球という星の中で一番謙遜な人やったって聖書が。
But one thing that the Bible tells us is that Moses was the meekest or most humblest man, on the face of the earth.
彼は自分が王様になることよりも自分がややこしいミッションから解放されることよりもこの民のことを考えたんです。
And so more than thinking about, you know, becoming a king or becoming, you know, this nation by himself, he was thinking about these people.
そして彼らのために神様のプラン B に反対したんです。プラン B にオポーズしたんです。
And so he said, you know, no to this plan that God suggested.
そこに取りなしの心が私たち見えるので今から学びましょう。
And so we can see in him a heart of intercession.
Okay, 読んでみましょう。15節。モーセがこういうふうに言ったんです。いや、それはプラン B、神様わかりますよって。せやけどねっていうふうに言ったんです。ね、いや神様、もしですよ、あなたがこの民を一人残らず殺すというそのプラン B に行っちゃうならばちょっとまずいと思うんです。あなたの噂を聞いた異邦の民はきっとあなたについてこういうことを神様言うでしょう。この主っていうイスラエルの神はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので結局は彼らを荒野で殺したんだあれは力ない神やと異邦の民は言うでしょう。だからどうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されたじゃないですか。主は怒るのに遅いって自分は怒るのに遅い神様って約束されたじゃないですか。主は怒るのに遅く恵み豊かである咎と背きを許すって罰すべきものを必ず罰して して父の咎を子に報い三代世代に及ぼすけど怒るのに遅いと約束したじゃないですか。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったじゃないですか。同じように今回もどうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許したってください。
Starting from verse 15.If you put these people to death all at one time, the nations who have heard this report about you will say, The Lord was not able to bring these people into the land He promised them on oath, so He slaughtered them in the desert. Now may the Lord's strength be displayed, just as you have declared. The Lord is slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation.In accordance with your great love, forgive the sin of these people, just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now.、
うん、モーセの目の前には残念な現実は確かにあったよ。
You know, what Moses saw was a very unfortunate reality.、
うん、今ある彼の現状は目の前に神の怒りにふさわしい不従順な民で溢れてたんです。
He saw disobedient, disrespectful people, who deserved God's wrath.、
うんだけれども彼は橋を架けたんです。いやいや本来ならばこの人たちは神に信頼する民であるべきなんやって
but,
それがあるべき現実なんや
but he also saw what they should be that they should be a can we back up? Thank you、mm-hmm. I'm talking to you anyway, a holy, so we should be a holy, they should be a holy people full of faith in God and Moses wanted to build a bridge between these two realities
だから神様ここで終わったらあかんやと思いますってプラン B あかんと思うんです
and so Moses was saying you know, if things can't end here
ここで私たちはモーセの心を見ることができると思うんです取りなす心インターセサリーの心を見ることができると思うんです。
And I think we see in Moses' example a heart of intercession.
それまず一つ目、それは砕かれた心です。
We all see God's heart. And so,
まず一つ目は broken heart ね。
Right. So it's a heart, and the kind of heart we need is a heart of brokenness.
うん。ね。モーセは彼らを許してくださいと祈ったんです。
Moses prayed, you know, please forgive them.
うん。ね、僕たち誰かのために祈るというのは時々あるやん。時々僕たちは誰かのために祈ります。
And so a lot of times we're praying for other people.
うん。ね。その時に、ああ、神様、あの人を助けてください。この人を助けてくださいとは祈るやんか。
And oftentimes when we pray for people, we pray, Lord, please help this person or please help that person.
だけども私たちは、この人たちを許してくださいと祈ることありますか?
But have you ever prayed, Lord, please forgive this person?
いや、その人たちが困ってたり、ややこしい状況におんのは、もしかしたら、なんかその人たちのせいじゃないかもしらんけど、でも、ほとんどの場合は、私たちは自分の痛みっていうのを自分で生み出してるんです。
You know, sometimes the problems that we're facing are not...You know, our own fault, but a lot of times, you know, the problems that people face are the result of their, you know, own sin or their own bad choices.
ね、な、自分の不信仰やわがままや神様に対する不尊敬から私たちは問題を自分で作ってしまいます。
From their own selfishness, from their own lack of trust in God, you know, they have all these problems.
ね。私たちは誰かのために会うとき、まず最初にもしかしたら、あの人たちを許してあげてくださいというふうに祈ることが大事かもしれないということです。
And so it's really important to remember that, you know, we should be praying for people, Lord, please forgive them.
うん。そして自分のことを祈るときに、神様こうしてください、あなたこうしてくださいじゃなくて、神様私を許してくださいと祈ることが大事だと思うんです。
And when we're praying for ourselves, it's important not just to pray, Lord, please do this for me or please do that for me, but Lord, please forgive me.
ね、3週間前の話したけれども、この憐れみを求める心、mercy を求める心って。
We need a heart that seeks mercy.
うん。ね。それは悔い改めの心です。
We need a heart that is repentant.
ね。そしてその悔い改めの心が砕かれた心やね。
And a heart that is repentant, that's what we mean by a heart that is broken.
うん。祈り会でも、スモールグループの中でも、あなたの一人の祈りの中でも、神様、私を許してください。神様、あの人たちを許してください。
So whether you're in the small group praying, or you're praying by yourself, or you're praying during the prayer meeting, we should be praying, Lord, Please forgive me. Please forgive your people.
いや、なんか、ふみ先生、そんなんだ、あの人たちを許してくださいなんて、なんかめっちゃ偉そうやわって、みんな言うかもしらんけど。
And you might think, you know, that's kind of arrogant to pray, you know, please forgive them.
いや、覚えておいて。モーセは地球上で一番謙遜な人やって。
But, you know, remember that, you know, God called Moses the most humble person on earth.
その人がこう祈ってるんです。
And yet he prayed in this way.
誰かが神様に許されるように祈ることは謙遜なことやね。
You know, and it's really a humble thing to pray for the forgiveness of other people.
そして皆さんが誰かのためにあの人たちを許してください、主よって祈るときに皆さんの心は砕かれてるってことなんです。
And when you're praying, you know, Lord, please forgive this person, you're praying from a heart that's broken before God.
詩篇には何回も何回も神様は broken hearted な人、心砕かれた人の近くにおると何回も書かれてます。
And, you know, in the Bible, it talks about how God is close to the broken hearted.
それは心の病気の人という意味でもありません。
And it's not talking about people that, you know, have, you know,
Mental problems or そういう意味ではないです。また、それはなんか辛いことがあって悲しんでるという意味でもありません。
And it's not just, you know, people that are going through a tough time.
詩篇の中に神様が心砕かれた人と近くにいると詩篇に書かれている。それはまさに本当に神様私たちを許してくださいという悔い改めの心、砕かれた心がある人が。
When the Bible talks about a person who has a heart of brokenness, what it's basically talking about is the person who has a heart that is repentant before God.
もしあなたの息子娘が神から遠く離れた生活をしているならば、
you know, if you have a son or a daughter who's kind of walked away from God,
主よあの子を連れ戻してくださいと祈る前に、
before you're praying, God, please bring them back.
主よ、うちのあの子の自分勝手さを許してくださいって。
We should be praying, Lord, please forgive them for their selfishness.
また私たちが親として十分導けなかったことを許してください。
Now, forgive me as a parent for not leading my child properly.
それが broken heart ね。砕かれた心なんです。
That's a heart of brokenness.
ね。例えば教会に来なくなった人、もしかしたら自分勝手な夢や経済的繁栄や他のものを人生の中心に置き始めた人のためにもしあなた私たちが祈ることができるんやったら、
You know, if you're praying for someone who is, you know, kind of, going their own way, they've made their own financial prosperity or their own dreams the center of their own lives.
私たちは彼らが教会に戻ってきますようにって祈る前にもう一つ祈らなきゃことがあるね。
Before we pray, Lord, please bring them back. We should be praying something else.
主よあの人を許してください。
Lord, please forgive them.
それは humble なことです。それは謙遜なことなんです。
That's a prayer of humility.
ね、それがインターセッションなんです。人のために祈るということなんです。取りなしの心なんです。
And that's intercessory prayer.
またもう一つ、モーセが持ってたのは砕かれた心やねんけど、もう一つ面白いことに、モーセは神様の心もよく分かってたんです。
And to have an intercessory heart, we also need to understand God's heart.
神様の心を理解するっていうのはすごい大事。
It's really important to understand God's heart.
神様は二つ、まあ、モーセが少なくともこの段階で、まあ、分かってた神様の一つ目の大事だと思ってる神様の心、それは何かというと、まず一つ目。
And one thing that Moses understood about God's heart.
それは、ご自身の栄光と評判に対する情熱なんです。
He understood that God had a passion for his own name.
ね、モーセはこういうふうに祈ったね、さっき見ましたね。神様、あなたの噂はこの全世界にわたって広がってるじゃないですか。
You know, Moses was praying to God, you know, your fame has spread throughout the nation.
あの奴隷の人たちを大いなる御手を持って解放して、ここまで連れてきたって、世界中の噂なんですよ。
You know, the whole world knows about how, with a mighty hand, you led your people out of slavery in Egypt.
偉大な神やって噂をあなたが持ってはるんですよ。
You know, you have this reputation of being a great God.
で、もしここでプラン B を始めたら、あなたの評判がダメになってしまうよって。
But, you know, if you go to this plan B, your reputation will take a hit.
あなたはいい評判持ってるんです、神様。あなたは約束を守る神っていう評判持ってるじゃないですか。
You know, you're a God that has a reputation of one who keeps his promises.
始めたことを最後までやる神やっていう評判持ってるじゃないですか。
You have the reputation of being a God who completes what he has started.
ご自身が愛される人に対して怒るのに遅くてっていう、あの、いつも愛する神やって、ご自身の民を守り導く神様やって、評判持ってるやないですか。
You know, you have a reputation as a God who is slow to anger and abounding in love and forgiving.
それはもう絵は忘れたって、それはあかんのちゃいますかって。
You know, you can't just, you know, forget your people.
うん。モーセはそのことを理解してたんです。
And so, you know, Moses really understood God's heart.
そして私たちの神様はご自身の栄光と評判をめちゃ大事にする神様なんです。
Now, God takes his name and his glory seriously.
今年ずっと詩篇23編勉強してるやんか。
Recently we learned about Psalm 23.
そしてこういうふうに書いてあるね、詩篇23編には。神様は私たちを静かな水のほとりに導いてくれます。
And it talks about how he leads us beside the still waters.
それなんでですか?
And why does he do that?
それは私たちが可愛い羊だからです。ちゃうで。
Is it because we're such cute sheep?
いや、私たちがムカつく羊の時でもそうしてくれはるね。
No, you know, we're often terrible sheep.
うん。なんで神様それをしはるんですか?
So why does God lead us?
うん。ダビデははっきりと書いて、For his name. 皆のために私たちを水のほとりに連れて行ってきます。義の道に連れて行ってくれます。というふうに言うんです。
David clearly says that God leads us down these paths of righteousness for his name.
つまり神様の思考というのはこういう形です。私はいい羊飼いやと思ってます。その評判があります。
And so God, you know, thinks, you know, I'm a good shepherd.
そしてその評判通りに行動します。
And I will act in accordance with that reputation.
私の羊がアホなことしたら、
you know, even if my sheep are stupid,
私がその羊にムカついたとしても、
and even though I might get annoyed with, you know, my sheep,
私が良い羊飼いとして行動します。
I'm going to act as the good shepherd that I am.
私にとって私が良い羊飼いやという評判は大事だからです。
Because I value my reputation as a good shepherd.
そしてその評判があるから私たちはこの神様に信頼するね。
And that's, you know, a kind of God that we can trust in.
ね。で、モーセはこの神様の心を理解してたんです。
And Moses understood all this.
だからこう祈ったんです。You have promised this. あなたはこう約束されたじゃないですか。ああ約束されたじゃないですか。あなたは良い神様じゃないですか。
And that's why, you know, Moses said things like, you know, you promised to do these things. You're a good God.
ね、僕、神様、ね、あの、モーセはこう言ったんです。神様、この民のためじゃなくて、あなたの評判のために立ち上がってください。
And so he said, he didn't say, you know, rise up, you know, for the sake of these people. He's saying, rise up for the sake of your name.
うん。僕ね、その気持ちわかんねえな。例えば、みのりちゃんとかみこが、僕になんか僕やりたくないことを頼むときってあるやんか。
You know, I can kind of understand that because there are times when, you know, my wife Miko or my daughter Minori will ask me to do things that I really don't want to do.
で、みのりちゃんはどうやったらパパが動くかよくわかってんねん、これね。どうやったらパパが、あの、みのりちゃんがやってほしいことをやるかよくわかってるんです。
And my daughter knows how to get me to act.
うん。こういうふうに言うねね。パパやったら絶対やってくれるはずやとか。
And she'll say things like, you know, because you're dad, you will do it.
ね、ニコさんは分かってるんです。フミやったら絶対やってくれるよね。
No, if it's Fumi, he's gonna do it.
もうあなたは誠実な man of God やからね、神の男やからね、やってくれるはずやね。
You're a faithful man of God. That's why.
そうすると僕のこうしょうもない男のプライドがぐわーってうずくんやな。
And so it's kind of like, well, you know, I guess I gotta live up to that reputation.
なんでかと言ったら僕はニコさんの中にみのりちゃんの中にパパ、あの、例えばミコさんの中に、あ、この人は謙遜で使える夫なんやという評判をずっと守りたいね。
And, you know, I want to protect my reputation in Miko's eyes as a humble husband who will serve her.
僕はみのりちゃんの中に、パパはいつでも私が大好きで、私のためならどこまででもストレッチしてくれるという、その評判を守りたいわけです。
And I want to protect my reputation in Minori's eyes as a father who loves her and who will stretch himself for her sake.
だからまあまあしょうもないプライドやねんけどな、それは。せやけれども僕は、わかったわかった言うてやるわけです。
And so, you know, for the sake of my pride,You know, it's like, okay, I'll do this.
で僕の評判なんてこんなちっちゃいやんか。
You know, my reputation is actually kind of small.
Okay, 私たちの神様の評判はどうですか?
But what about God's reputation?
Okay.4000年間神の民を忠実に守り導いてきたという4000年の評判があんね。
And so he's had this 4,000 year reputation as a God who led his people, you know, through the desert.
この神様が愛の神様で誠実な神様やっていうことをすごいたくさんの人が知ってるんです。日本の 99% のクリスチャンじゃない人たちだってちょっと知ってんね。
You know, and there's a lot of people who know God as a, you know, who has, know that God is loving and is faithful. But you know, in Japan, only a small percentage of people actually know that.
Yeah, せやけど、でも 99% のノンクリスチャンの人でさえ、キリスト教の神様は愛の神様やって知ってんねん。
Okay, but even though a lot of, so, kind of,step back. So even though 99% of the people in Japan don't know God, yet they still have this idea that the Christian God is a God of love.
それは神様の評判なんです。
And so that's God's reputation.
そして神様それすごい大事にされるね。
And that's, you know, God really values his reputation.
私たちがどれほど愚かで反抗的であったとしても。
And even though we may be foolish and we may be rebellious,
どれほど私たちの内側にもう助けたろうかなっていう、そのもう助ける理由が私たちの内側にゼロだったとしても。
And even though there's no reason within us that God should want to help us,
神様は導いてくださるんです。
God leads us.
For his name.皆のゆえにこの神様評判も守りたいという心のゆえに神様は私たちを導いてくださる。
And he leads us for his name's sake.
だから神様は信頼できる方なんです。
And that's why God is someone that we can trust.
神の私たちに対する愛は私たちがどんだけいい子かにかかってないね。
You know, God's love toward us doesn't depend on how good a person we are.
神様の愛はご自身の名前をどんだけ大事にするかという神様の心によってるんです。
You know, it depends on how much he values his name.
それはモーセよく分かってたんです。
And Moses understood that.
モーセその神様に祈ってたんです。
And that's the God that Moses prayed to.
そしてモーセが分かってたもう一つの神様の心があります。
And there's one other thing that that Moses understood about God's heart.
二つ目は結局神様はやっぱり許したいんやっていう心やね。
And it's that God wanted to forgive his people.
結局私たちを神様は愛してるんやっていうことをモーセはよく分かってはる。
God knew that ultimately, Moses knew that God ultimately loved his people.
His love endures forever. って神の愛は絶対になくなれへんって知ってたんです。それはプラン B を言い張ったとしても絶対に心の一番底の方でこの民を愛してはるということを知ってたんです。
He knew that God's love endures forever, and he knew that even though, you know, God had thrown out this idea of Plan B, that actually God still had a passion for his people.
だからこれを信じて私たちは大胆に祈っていいのです。
And so that's why we can pray boldly before God.
私たちがね、どれだけ神様から離れていたとしても、
And no matter how far away we may be from God,
私たちが誰かのために祈ってて、そしてこの人がどれほど神様から離れていたとしても、
No matter how far the person we're praying for might be away from God.
私たちは大胆に神様許してください。神様どうぞこの状況の中に入ってきてくださいと祈っちゃって OK なんです。
We can boldly pray to God, please forgive.
それが神様の心なんです。
That's God's heart.
ね。さあ、モーセはこれを分かって祈ってたんだけど、じゃあ神様はモーセの祈りに対してどういうふうにレスポンスしたんでしょう。どのように応答したんでしょう。プラン B やとか言ってはったけど。
And so how did God respond to Moses' prayer?
プラン B。やっぱやるわって言ったやろ。さあ見てみましょう。どうぞ。15、20節。 主は仰せられたんじゃプラン B やめとこうか、そうじゃなくて私はあなたの言葉通りに彼らを許してプラン A そのままで行きましょうと。
What did the Lord say? Did he say, well, let's go to plan B? No, actually he said in verse 20, the Lord replied, I have forgiven them as you have asked.
見て、as you have asked, as you ask, あなたの言葉通りに答えようって、これ素晴らしいと思えへん？
Note what God said to Moses. He said, I have done as you have asked. Isn't that an incredible thing?
どうやったら私たちがお願いしたように神様が答えてくれるんですか？どうやったら神様、私たちが祈るように神様は答えてくれるんやろうか？
In what way can we get God to respond to our prayers?
うん。ちょっとそのことを考えてみたいと思います。
Let's think about that for a second.
どうやったら私たちが祈ったように神様が答えてくれるの？知りたいよな。
You know, how can we get God to respond to our prayers? That's what we really want to know.
いや、それはね、もう断食してね、一生懸命祈ってね、もう大きい声でね、祈っちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。
So, you know, should you fast? Should you pray in a loud voice? You know, should you...
大事な大きな声で祈ること大事です。断食めっちゃ大事です。でもそれちゃうちゃうちゃう。
You know, fasting is important, you know, praying is important, but, you know, that's not how we should be thinking.
うん。これちょっと考えてね、僕子供の頃サンタさんがおるよっていうふうに教えられて、毎年サンタさんは我が家に来てたんです。
And, just to give you an example, you know, when I was a kid, you know, I believed Santa would come to our house every year.
うん、そして結構素敵なプレゼントを持ってきてくれんねん。
And I would always get this wonderful present from Santa.
でも8歳か9歳の時にとっても残念なあのことに気づいてしまったわけ。
But when I was 8, I noticed a very sad thing.
ね、なんかサンタクロースのボスがうちのおふくろなんやいうのが分かってきたわけや。
So, you know, it seemed that, you know, Santa's boss was my mom.
うん。ほんで、あのうちのおふくろはいつもね。ね、僕は何かサンタさんからこれ欲しいって言ったらちゃんと伝えてくれてたわけです。
And so,
ね、おふくろは僕のサンタさんに対するリクエストをちゃんと伝えてくれてたみたいにね。
And so, you know, I would often have to pass on my request to Santa to my mom.
でも、ちょっとずつ大きくなってくるにつれて、ね、僕のリクエストがいつも通らないぞっていうことが分かってきたわけ。
But as I grew older, I realized that my request didn't always get answered.
つまりこういうことで、サンタさんは僕がお願いするものを持ってくるとちゃうっていうことが分かってきたわけ。
And so it wasn't that, you know, I realized that it wasn't that Santa would just bring me whatever I wanted.
ほんで、サンタさんは、サンタさんが与えたいものを僕に持ってくんねんな。
You know, Santa gave what Santa wanted to give.
だから、いやね、おふくろがあんた今年サンタさんに何頼むのって聞いてきたら、僕はおふくろが僕にあげたそうなものをリクエストしたわけ。
So whenever my mom would ask me, you know, what do you want Santa to give you, I would always think, what is it that, you know, my mom would give an okay to?
うん。それが Nintendo Family Computer じゃないってことは分かってて。
So it would probably not be a Nintendo set.
だから僕はサンタさんにそれを祈りませんでしたし、そのリクエストのカードにそれを書きませんでした。
So I didn't ask Santa for a Nintendo set.
その代わり僕はあの木版画が好きやってね、彫刻刀でいろんなものを あれが好きやったので、よく消える彫刻と地図を僕はお願いしたんです。
But when I was a kid, I really liked doing woodblock print art, and so you know I really wanted a chisel for that work.
で、その小学生が使うようなやつじゃなくて、なんか美術大学の生徒が使うようなちょっとめっちゃええやつを頼んだら、クリスマスの朝にそれがボーンと枕元に置いてあるんやから。
And so, you know, I didn't ask for, you know, a chisel that would normally be given to a little kid, but I actually asked for something that would be given to a university art student, and I would actually get that chisel.
僕が祈った通りのものが届いたわけです。
And so I got what I prayed for.
なんでですか？
Why is that?
僕がうまくサンタさんの心をコントロールして操ってマニプレートしたからですか？
Was it because I was, able to successfully manipulate Santa?
そうじゃないよ。祈りに応えてくれる人、祝福をくれる人の心を正確に掴んでそれをちょうだいと言ったから、それが来たんや。
No, actually what I did was I was able to grasp the heart of the giver and I aligned my request with his heart.
モーセもそうだったんです。
And that's what Moses did.
モーセは結局は神様はこの民を愛してはるということを知ってたんです。
You know, Moses grasped the heart of God.
だから神様、あなたが本当はこの民のことを愛してるんでしょ。それをいただきたいんです。
You know, he realized that God's heart, was a heart of love toward his people, and so that's what he prayed for.
うん。皆さんはその神様の心を掴んでますか？
Have you grasped the heart of God?
神様があなたに与えたいと思っているものを求めてますか？
Do you seek for what God really wants to give to you?
うん。神様が与えたいと思うものを求めたから、モーセはあなた、モーセが頼んだ通りのものをゲットしたんです。
Moses, sought what God wanted to give, and that's why God answered him.
ああ、なんと私たちはしばしば、私たちはよく、なんていうかな、神様が私たちに与えたくないものを求めるよね。
But oftentimes, you know, we're seeking for things that God doesn't want to give.
だから僕たちちょっと思い考えなさなか、私たちは神様の心を掴むようにする必要があると思います。
And so we really need to learn to grasp the heart of God.
神様は許したいんです。
God wants to forgive.
神様は愛したいんです。
God wants to show His love.
神様は私たちを祝福したいんです。
God wants to bless us.
神様は私たちを変えたいのです。
God wants to change us.
神様は私たちを導きたいのです。
God wants to lead us.
それを求めましょうよ。
And so let's seek those things.
それを求めるとき私たちが祈ったようになりますから。
And, you know, as we pray that way, God will answer.
それを祈り会でもできたらいいなと思うし。
And, you know, it would be great if we could pray that way, during the prayer meeting.
そのために私たちの心が砕かれる必要があります。
And to have a heart that's broken before God.
ね。本当に愛する兄弟姉妹のために一緒に祈りましょうよ。
And so let's pray together with our brothers and sisters.
そのために神様の心をキャッチしましょう。
And let's grasp the heart of God.
そして神様の faithfulness を信じましょうよ。この評判に対して忠実な神様を信じましょうよ。
You know, let's believe in the faithfulness of God and the reputation that He has as a faithful God.
誰かのために橋を架けましょう。
And let's build a bridge for that person.
あなたの周りで人生が崩れてる人いますか？
You know, are there people around you whose lives are broken?
うん。あなたの周りで信仰が崩れていってる人いますか？
Are there people around you whose faith is shattered?
私たちの中で神から離れようとしている人はいますか？
You know, are there people that, you know, are far from God right now?
今こそ橋を架けるべきです。
Let's build a bridge towards them.
モーセがやったように。
Let's, you know, build that bridge as Moses did.
そしてイエス様が今もやっていらっしゃるように。
And let's build bridges as Jesus is doing even now.
イエス様は今も私たちのために取りなしをしていると聖書に書いてあります。
Bible says that Jesus is praying for us right now.
私たちはイエス様の弟子です。
We are Jesus' disciples.
イエス様が今インターシードしてくれてるんだったら、取りなしをしてくれるんだったら。
And if Jesus is interceding for us,
私たちもそれをしましょうよ。
Let's do that for other people.
祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、どうぞ私たちが心砕かれて、あなたの本当に求めるものを求める、そのような取りなし手になることができますように、インターセッションすることができますように、どうぞ導いてください。
Lord, help us to intercede with hearts that are broken before you and are seeking the things that you want.
モーセはあなたに王様にしたるわって言われたけれども、自分のことを脇に置いて人のために祈りました。
You know, even though you know Moses was offered the chance to become king, you know he refused that and you know he prayed for the people.
イエス様は、イエス様、あなたは王様だったのにそれを脇に置いて十字架にかかられ。ブリッジをかけてくれました。橋をかけてくれました。
Jesus, even though you are actually a king, you set aside your rights as king to intercede for us.
どうぞイエス様それを教えてください。
Please teach us to do that.
私たちも自分のことを脇に置いて互いのために 祈りたいと思います。
Help us to set aside, you know, our own selfish desires and to pray for one another.
神様、あなたの心を痛めているものを教えてください。私たちもそれで心を痛めるようにしたいと思います。
Please teach us the things that sadden your heart and help us to weep over those things too.
私たちは喜んで心砕かれたいと思います。
Gladly want to have a heart that is broken before you.
どうぞ私たちの心を砕いてください。
You know, give us a heart that is broken before you.
私たちの心をブレイクしてください。
Please break us.
そして祈りの人生を立て上げてください。
And, you know, teach us to have this life of prayer.
イエス様の御名によって祈ります。
Yes, these things in Jesus' name.
Amen.
Amen.